はい、それでは一般質問させていただきます。令和4年度、調整執行方針と予算査定について質問させていただきます。令和4年度
遅いな、私早くしゃべる。
いいですか。令和4年度調整執行方針が駒井町長から示され、予算案も議会に提出されました。新しい年度に対する思いや現状に必要な事業なども予算化されたものと考えています。しかし一方で手売り複合化施設建設事業などのように必要として計画された事業や議会からの予算要望などは予算化されませんでした。第7次羽幌町振興計画をもとに7つの項目で作成された執行方針の中には、健全な財政運営を維持した町を目標とするとありました。健全な財政運営は、国や北海道だけでなく、各地方自治体が最低限行わなくてはならないことであり、自治体としては当然のことだと考えます。健全な財政を維持しながらも、この町に住む町民がより良い環境で行政を信頼し協力をいただきながら少しでも明るい未来のある町にすることを目指してほしいと考えます。この町に生まれ育ち働き生活する町民が令和4年度にどのような展望を描き、町民に希望ある行政サービスを提供するかを町長ご自身で伝えることが今まで以上に必要であると考えます。執行方針や予算だけでは駒井町長が目指す未来や令和4年度の展望を十分に理解することができず、我が町の未来を共に切り開いていくことも難しいと考えます。そこで次のとおり質問します。1点目、令和4年度に向けて現時点での町の重要課題とその課題を解決していく具体的な手法はどのようなことか。2点目、昨年12月の一般質問で第7次羽幌町総合振興計画の際に現時点で考えられる重点課題や7つの項目での優先順位について質問しました。しかし優先順位はつけられないとの答弁がありました。課題や優先順位を決められない中、誰がどのような判断と責任をもとに予算を査定決定を行ったのか。3点目、第7次羽幌町総合振興計画が未だに策定中とのことだが、10年間の長期計画が示されている町の最上位計画が未完成である中、令和4年度の事業や予算が計画されています。未完成である総合振興計画と令和4年度の事業や予算との関係と整合性についてどのように考えているのか。4点目、令和4年度に予算化されなかった事業の一つに手売り複合化施設建設事業があります。この事業は一度延期され、また2年の延期が提案され、計画通りに行われない可能性があります。島民の怒りと落胆は想像できます。このことでの町民や島民への影響、町民との信頼関係をどのように捉えているのか、計画通りに進まなかった責任はどのように考えているのか、事業計画を再考すべきと思うがどうか、影響に対する対応を今後どのように行っていくのか。5点目、長年議会として予算要求をしている議会のインターネット中継はさまざまな理由で次年度も予算化されずにいます。議会中継を行うことで町民への 透明で信頼の高い調整運営にも寄与できると考えるがどうか。また、インターネット中継、議会のインターネット中継を行うために、行政としてどのような協力ができるのか、町長から提案があった議会との協議の場はなぜ開かれないのか。6点目、執行方針に示す健全な財政運営達成のため、客観的な数値目標や長期展望を含め、具体的にどのような取り組みをするのか。7点目、執行方針に初心を忘れず、誠実、透明で公正、公平な信頼の高い調整運営を務めるとあるが、具体的な内容、基準はどのように考えているのか。また、現在の調整運営は、町民からどのように思われていると認識しているのか。8点目、昨年12月の一般質問で、町民や議会との関係について質問したが、町民や町民の代表である議会との関係や対話は重要である。7つの項目が充実及び振興発展する町を目指すため、町民をはじめ議会及び町がそれぞれの役割を果たし、協調を図っていける関係を構築しながら進めていくと答弁されました。しかし、重要であると発信されていたが、今まであった調整懇談会を削除し、行政情報の発信と町民意見の聴取に努めると変更されることにより、一方的な発信や聴取になるのではとの懸念しています。今でも町長と語り合う機会を楽しみにしている町民も多いことから、コロナ禍を理由に相互対話の機会を削除すべきではないと考えるがどうか。また、次年度の町民や島民との懇談の計画はどのようになっているのか。以上です。
いや、あと2秒。
あら、どこだ。あ、なっているのか申し訳ありません。行政側が町民や議会との関係を軽視しているのではとの声もあるが、どのような認識でいるのか、以上です。
町長、小林佐伯君。
小寺議員のご質問にお答えいたします。1点目の令和4年度の重要課題とその解決手法についてでありますが、2点目のご質問にありますように、第7次総合振興計画で挙げる7つの分類した項目ごと、各分野が充実および振興発展することが重要と認識しており、そのことを踏まえながら、令和4年度予算に沿って各業務に取り組んでいくことが具体的手法であると考えております。2点目の予算査定の判断と責任についてでありますが、各課から受けた予算要求とその内容説明に基づき、内部協議の上、最終的に私の判断と責任において予算の査定決定に至ったものであります。3点目の未完成である羽幌振興計失礼しました未完成である総合振興計画と令和4年度事業や予算との整合性についてでありますが、新たな総合振興計画は策定中であるものの、予算編成時において計画の骨格となる7つの基本目標とその達成に向けた基本方針は大枠で固まっておりましたことから、その長期的目標を踏まえた中で、緊急性などを考慮し、限りある財源の中で編成したところであります。 4点目の手売り複合化施設建設事業についてでありますが、延期となることで整備の対象となっている各施設をさらに長く使っていただくこととなりますことから、施設の老朽化などに対する不安、また調整執行に対し不信感を与える結果となったものと理解しており、2月に開催した説明会においてお詫び申し上げたところであります。複合化施設整備の2年延期は A 施設組合の工事を踏まえ、町全体の財政運営を考えた上でのやむを得ない決断でありますことを理解いただけるよう、引き続き説明責任を果たしてまいりたいと考えております。また影響に対する対応につきましても、施設を利用する皆様が不安を抱かないよう、安全安心に配慮した施設管理に努めてまいります。5点目の議会のインターネット中継についてでありますが、議員ご質問のとおり、情報を発信する手段を多岐多様化するに従い、町民への透明性や信頼性が高まるものと考えますが、現時点においても昨年3月定例会の一般質問で答弁申し上げました考え方に変わりはありません。情報発信については、すでに広報誌のほか町ホームページ上で議事録および一般質問音声の配信を行っており、このほかにインターネット中継がないことが議会や行政の考え方方向性の情報提供に支障をきたすものではなく、緊急性が高い事業ではないと判断しているところであります。また中継にかかる行政の協力についてでありますが、これにつきましても昨年3月に答弁申し上げましたとおり、議会側と協議した際に中継のためのカメラの切り替え操作に職員1名の協力が必要との説明をいただいており、仮にインターネット中継が導入されることとなった場合は、その時の職員体制を考慮しながら協議させていただきたいと考えております。議会との協議の場についてでありますが、令和2年6月定例会の一般質問において私が協議の具体的なものにつきましては今後ご相談を申し上げたいと答弁した経緯がありますが、先ほども申し上げましたとおり、町としての考え方には変化はなく、議会側においても変化があったとは聞いていない状況から、たとえ協議の場を設けたとしても平行線をたどることが想定されるほか、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ日々発生する業務への対応もあり、先送りさせていただいてきた状況であります。6点目の健全な財政運営達成への客観的な数値目標や長期展望を含めた具体的な取り組みについてでありますが、議員ご質問のとおり、健全な財政運営は当然のことであり、個人の家計と同様、収支のバランスなどについてご理解をいただくことが大変重要だと考えておりますことから、日頃から述べさせていただいているところであります。客観的な数値目標につきましては、財政の健全化判断比率等を注視しておりますが、健全な財政運営についてはさまざまな懸案事項がある限り達成という終わりのないと考えておりますことから、どこかの時点をゴールとした数値目標は設定しておらず、また 長期展望につきましても、健全な財政運営を維持していくための取り組みを継続していくことに尽きると考えております。具体的な取り組みといたしましては、これまでと同様、限りある財源の中で、町民の皆様からいただいた要望などを精査し、少しでも多く町民の皆様が必要としている内容を予算化しつつ、過度の投資による負担が次世代に重くのしかかることがないよう、その時々の身の丈に合った収支バランスを考慮した財政運営に取り組んでまいります。7点目の初心を忘れず、誠実、透明で公正、公平な信頼の高い町政運営についてでありますが、具体的な内容、基準というものではなく、このような考え方に基づいて、町政運営に努めてまいりたいというものであります。また、現在の町政運営につきましては、すべての町民に支持していただいているとは思っておりませんが、少しでも多くの町民にご支持いただけるよう努めてまいりたいと考えております。8点目の町政懇談会についてでありますが、令和3年度までは主な事業として、広報羽幌の発行、町政懇談会の開催の2項目を記載しておりましたが、今回、7次総合振興計画の策定にあたり、構成などを大きく変更するタイミングでもありましたことから、他の事業も含めた広報・広聴業務全般を一括りにした表現とし、その時々の状況を見極めながら、柔軟に事業を実施してまいりたいと考えておりますので、議員が懸念されている一方的な発信と、聴取という考えではないことを申し上げます。令和4年度は、離島を抱えている事情を考慮し、感染症などの状況を見ながら、安全を最優先に考えた上で、懇談を実施したいと考えております。町民や議会との関係についてでありますが、町民や町民の代表である議会との関係は重要であると認識しております。町民をはじめ、議会及び町がそれぞれの役割を果たし、協調を図っていける関係を構築しながら進めていくべきものと認識しているところであります。以上、小寺議員への答弁とさせていただきます。
昼食のため休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。これより質問答弁の時間は45分以内となります。7番小寺浩一君。
はい、それでは、1回目の、質問、そして、町長からの答弁に基づいてですね、再質問させていただきます。毎回ですね、自分なりには分かりやすく質問しているつもりですけれども、なかなかご理解できない場合もあると思いますので、ぜひ反問権もありますので、ぜひ、分からないものについては反問権を使ってですね、より良い、やり取りを行っていきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。それではまず、1点目につきます。1点目ですが、私から、令和4年度に向けての、町の重要課題をお聞きしたんですが、きっと答弁漏れなのか分かりませんけれども、重要課題ということで、町長の口からはですね、重要な課題ということで答弁がなかったので、そこを改めて聞きたいと思います。現時点での市長の重要課題を、お答えいただきたいと思います。
町長小林久彦君。
はい、1点目の答弁で申し上げましたようにですね、第7次の総合計画で挙げる7つの分類した項目について、 各分野が充実及び振興発展することが重要であると認識しておるというふうに申し上げたのでございます。
7番小寺浩一君。
重要であることは分かっています。それは、課題ではなくてね、あくまでもそれが重要ですって言ってるだけで、それが課題だと言っていることなんですか。
町長小前久井君。
はい、そういうことです。
7番小寺浩一君。
何度も言いますが、それは課題になっていません。発展することが重要ですということで、課題は何ですかという答えにはなっていないので、もう一度羽幌町の課題を教えてください。
暫時休憩します。町長小前久井君。
通告されている質問がですね、1点目につきましては、調整執行方針についてということでございますので、そういうことで答えさせていただいております。
7番小寺浩一君。
時間がどうなるかわからないんですけれども、限られた時間で答弁をやり取りをしているので、私は課題を聞いているわけですよ。重要なものは何ですかということは聞いてなくて、羽幌町、これから令和4年に対して課題を教えてくださいということには、1問目から答えてません。もう一度、再度お願いいたします。どんな課題がありますか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小前久井君。
令和4年度の調整執行方針につきましては、申し上げました7つが課題であると認識しているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
花番小寺浩一君。
はい、なかなかうまいやり取りができなくて申し訳ないんですけれども、7つが課題であるということで言われましたけれども、ここの1回目の答弁の2点目のご質問がありますようにということでですね、2点目とあまりリンクはしないかなと思うんですけれども、7つが今の課題があるとっていうことは、振興計画にある7つが、それはあくまでもですね、振興計画、総合振興計画で7つあるわけで、それ以外にはね、課題はないんでしょうかね。その中で自分が聞いているのは、その中でね、重要な課題ですよ。7つが重要ですではなくて、そこの中でどんな具体的なね、課題があるかっていうのを、詳しく、教えていただけますか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小前久井君。
お尋ねのありました課題についてでありますが、調整執行方針でも申し上げましたとおり、産業をはじめ医療介護福祉、教育文化交流、防災、自然生活環境など各分野において充実および振興発展を目指しながら、健全な行財政運営を維持した町を目標に、今後の新たな社会情勢における我が町の未来を皆様とともに切り開いていくことを課題としております。
7番小寺浩一君。
はい、なかなか進まないんですけれども、総合振興計画と今回の執行方針はね、あくまでもリンクはしていると思いますが、あくまでも今回の執行方針はね、10年間の振興計画ではなくて、単年度の令和4年度に対して、ね、町は、ね、どこを何をやっていくかっていうのを町民に示す機会だと思うんですよね。今のを聞いてても、ただ項目を、ね、並べて、振興発展に努めるっていうだけでですね、具体的な課題が自分は町長の口からは、おっしゃられてないなというふうに思います。それをまた踏まえまして、2点目なんですけれども、昨年12月に一般質問で、これはまた振興計画の方ですね、振興計画では、優先順位がつけられないということで答弁されました。 自分は、まあ、今回ね、それを否定されてね、きちんと優先順位をつけていくのかなというふうに思ったんですが、まあ、優先順位がつけられない状況の中で、で先ほど、まあ、今年度、あ、来年度ですね、令和4年についても、具体的なですね、課題をしっかりと町民に示されないままですね、まあ、予算編成を行ったということなんですけれども、まあ、例えばこの執行方針でも、まあ、先ほどは重要なものは何ですかと、まあ、7つの項目、7つの項目ということだったんですが、その中でやっぱりね、今年度については、どこをね、重点的に考えたのか、その辺をもう一度詳しく教えていただきたいと思います。
町長、小林佐伯君。
先ほど議員からもですね、令和3年12月の答弁について触れられましたが、課題につきましてはですね、それぞれに町民が関わっておりますわけでございますから、それぞれについて重要であってですね、どこが1番だとか2番だとかっていうふうなことはちょっと申し上げられないということが私のことでございます。
7番小寺浩一君。
今は一般質問で町長の意見を聞いているわけですよ。町民が何番ということではなくて、それを踏まえた上で議会のやり取りや議会のいろいろな、まあ、情報なり提案なりを受けた中で、来年度、令和4年度はね、狛江町長は何が重要なんだと、何を重要視して、ね、行っていくかということを聞いているわけで、町民の話は、まあ、置いといてたら変ですけど、それを踏まえた内容だと思うので、狛江町長はどう思いますかというふうに聞いていますので、もう一度お願いいたします。
町長、狛江佐伯君。
はい、今も申し上げました通りですね、町の予算はすべての町民に関わってきますので、単年度でどこが重要でどこが重要でないということはございませんので、すべてにおいて大事な重要でございますので、ご理解いただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
それではね、先ほど、何点目ですかね、インターネット中継に関して、これも重要なんですよ。町民、私たちも町民ですし、町民の代表で、これは必要ですということで挙げているのに、そこで判断しているじゃないですか。今の答弁だとね、何が重要かは判断できません、ね、っていう答弁でしたよ。だけどちゃんと予算の査定の中で判断して、これが重要、これは、まあ、重要ではないけれども優先、ね、を町長なりに判断しているわけですよね。その辺きちんと、今の答弁だと優先順位はつけられないんだったら、町民が言うことすべてがね、叶うものですよね。だから町長自身の中できちんと分けて優先度を考えて予算付けしていると思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
町長、小林佐伯君。
はい、インターネット配信につきましては、答弁書で答弁しております通りですね、優先度を考えたときにはですね、議会として今必要かと、大至急かというとそういうことではないというふうに申し上げているとおりでございます。
7番小寺浩一君。
たまたまインターネットを前に出しただけで、町民の、ね、意見を集約して町長が判断しているわけですよね。たまたま今例としてインターネット中継を出してましたけど、インターネット中継に関しては今必要ないという判断をされたんですよね。ただ町長が判断しているわけじゃないですか。その判断基準は何ですかという質問なんですよね。もう一度お願いいたします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長、小林佐伯君。
はい、今のご質問に対してはですね、長期的、目標を踏まえた中で緊急性を考慮し、限りある財源の中で編成を考えたところでございます。
7番小寺浩一君。
やはり判断されているじゃないですか。ちゃんと優先を、ね、決めて、ね、緊急性、まあ、緊急性という言葉は何回か使われております。3点目でもですね、まあ、言われたことを今繰り返していらっしゃると思うんですけど、一体緊急性って何でしょうかね。具体的に緊急性がある、まあ、令和4年の事業っていうのはどういうものがあるんでしょうか。
町長、小林佐伯君。
緊急性と申し上げますのは、本年特に、優先的に必要というものを緊急性というふうに私は判断しておりますけど。
7番小寺浩一君。
自分質問したのは具体的にどういう授業があるんでしょうか。お願いします。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林久幸君。
具体的な事業というふうに聞かれましたので、一番は今問題になっております、新一般廃棄物の処理施設が一番は優先しております。
7番小寺浩一君。
はい、他にはないんですか。緊急性を考慮してね、やったわけですよね。例えば今回今年度ね、新規事業、まあ、進行計画じゃないです、執行方針の中に書かれている新規の事業っていうのは緊急性がある事業だと認識してもよろしいんでしょうか。
3時休憩します。以前に引き続き会議を開きます。町長小林久幸君。
町で出しております執行方針について、新規と書いてあるものについては緊急性があるというふうに判断しております。
7番小寺浩一君。
本当ですか。具体的に言うとね、例えば、まあ、何件あるかきっとご存知だと思うんですけれども、見る限りでは、まあ、3件の新規事業があります。その中で例えば観光振興についての手売り海フェア、やりしり名誉フェア、本当に緊急性がある事業なんでしょうか。
あるって言わなきゃだめ。町長小林久幸君。
そこの部分につきましては、観光をメインとした島の施設でございますので、このコロナが沈まれば当然、必要な事業というふうに考えております。
7番小寺浩一君。
施設は全く関係ないと思います。内容をきちんと理解して答弁されているとは思いますけれども、これはきっと、以前昨年から行われている、ウニ祭りですとか年用祭りのきっと違う形でのね、イベントだと思うんですよね。施設関係ないと思います。でそれが本当にね、緊急性があるのか。自分は名前を変えてやり方を変えたものであって、本当にそこに緊急性を持ってねやっているものかというふうに感じていますけれども、いかがでしょうか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林久幸君。
手売りの行事とやりしりの行事につきましては形を変えてて、おっしゃいましたが、このコロナの中でですね、なんとかやりたいと、よしにできるものであればそういう形でということでですね、収まれば、すぐその行事ができるというようなことになりますので、予算付けをしたものでございますので、緊急性ということでご理解をいただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
緊急性という言葉の使い方が自分は間違っていてですね、やっぱり緊急性というのは本当に、ね、突発的にやらなきゃいけないこと、それが本来であれば、まあ、投資予算に、ね、緊急性があるものということで載せるのではなくて、本当に例えばコロナ対策にしても急に出てきたものに関しては緊急性じゃないかなというふうに思っています。4点目にも行きたいと思いますけれども、自分はね、まあ、新、処理施設も一番重要だ、緊急性があるっていうことでしたが、自分はね、やっぱり手売りの複合化施設についてもね、やっぱり緊急性があるから計画を立てて令和4年度にね着工するっていうふうに計画されてたんじゃないかなというふうに思っています。そして、まあ、1問目のですね、中であった、まあ、重要な課題、自分はやっぱり新しい新年度に向けてね、自分の考える大きな課題っていうのは、町政執行に対して不信感を与える結果になったことが一番の、ね、課題なんじゃないかなと思うんですよね。これから新しい新年度を迎える前に町政執行にですよ、不信感を与えていると、その結果をもたらしたのは、まあ、町長の言葉でそう言われているのでね、それが一番の大きな 課題なのかな。そしてそこをやっぱりどうにかしてね、計画通りに進めていこうということを考えていかなきゃいけないというふうに私は思います。町長は答弁の中でですね、説明責任を果たす、あと施設に既存の施設に関しては、安心安全もう当たり前のことですよね。でも具体的に説明責任説明をしますということで伝えてます。他の議員にもおっしゃっていましたけど、具体的にどういうふうに説明責任を、ね、果たしていくんでしょうか。
町長小林佐伯君。
前のご質問の方にも お答えいたしましたが、町の広報ですとかホームページあるいは直接伺う時間が取れればですね、手売り等の方にも行きましてですね、ご説明を申し上げたいというふうに思っております。
7番小寺浩一君。
質問がちょっと上下しますが、8問目の質問でね、調整懇談会の話で、町民なり島民の説明はしないのかと、懇談はしないかということで、令和4年度は町長の言葉です。離島を抱えている事業を考慮しと、やっぱり一番最初に行くのがね、島であって、町長自身でそこはやっぱり島民の方にねきちんと説明をすべきだったんじゃないかなというふうに思います。で、なかなか説明させてもらえなかったということですけど、島民の立場からすると、僕島民ではないんですけれども、町長自らその場所にね来ないでリモートでね、お詫びをしたということなんですけれども、やっぱり町長が出向く必要があったんじゃないですかね。行けなかった理由はあるんでしょうか。
町長小林佐伯君。
行けなかった理由の一つはですね、議会からも要望がありました中央への予算の獲得に向けて、行ってくるようにということがありましたので、それを優先しておりまして、ちょうど天候も崩れる時期と重なりましたので、行くとそちらの方には中央には行かれなくなるかもしれないので残ってくださいと、そういう理由がございましたのでご理解をいただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
島民の人の、ね、話を聞くと、町長が出張にされたのは島民説明会の後に行かれたと思うんですよね。ただ島の人からしたら、東京に出張に行くのと自分たちに、ね、説明するのの優先順位はね、いやうちらより東京に行くことが重要なのかというような話にを聞きました。実際でも町長のスケジュールで行くとね、十分副町長なり、課長がですね説明に行って帰ってこれたわけですから、ただ島民の気持ちはね、やっぱり自分たちの前に来て話すことよりも東京に、東京出張ということで書いてあったんですけれども、東京の方を優先したんじゃないかと。まず一番もちろん東京に行くことも大事だと思いますけれども、そんなに重要な東京への出張だったんでしょうか。
町長小林佐伯君。
議会の委員会でもご説明した折にですね、振興局あるいは北海道そして中央にも予算獲得の動きが見られないので、行かれた方がいいというご推薦といいますか、お言葉をいただきまして予定をすぐ組ましたところですね、島の方の海の方ですか、そういった天気模様も良くないので、副町長と担当課長で行くからリモートで、対応してくださいと。それで、東京にはですね、一日早く出てですね、天候の荒れる前に出てくださいということで行きましたし、今議員がご質問でありましたように重要性につきましてはですね、そういった予算獲得ということでですね、一日も早い見通しをつけることによってですね、新しい方針なりそういうものが示せれば私も喜んでいただきたいのは山々でございますので、そう思った考え方からですね、優先順位をつけたようなところでございます。
7番小寺浩一君。
今もまた優先順位ということで、町長は島民への説明よりも東京の出張、いや今時期予算の要求に いや、もう2月ですよ。2月にですね、予算の要求に行く、今まで行ったことはあるんでしょうかね。2月に、まあ、中央へ何しに行くかわからないですけども、それは、ね、新年度始まってなのか、12月なのかわからないですけども、新年度予算も今、こうやってる中でね、2月に予算要求のために東京に行く方を選んだっていう方が、自分は疑問に思います。島民は、まあ、怒る気持ちもですね、十分理解してますし、まあ、コロナ対策がどうのっていうことで、まあ、理由付けをされてましたけれども、前回はきちんとね、あの課長も副町長も行って、懇談ができてるわけですから、まあ、自分はもうすぐにでも、議会が終わり次第ですね、すぐにでもやっぱり、説明責任を果たすわけですから、何度も何度も通う必要があるというふうに思います。コロナが理由にね、説明、懇談会というか、説明ができないということにはならないと思いますけれども、まあ、すぐに行くような感じで考えていらっしゃいますでしょうか。
町長、小林久明君。
そこのところは日程調整等を勘案しながらですね、なるべく早い時期に行きたいというふうには考えております。
7番、小寺浩一君。
はい、まあ、島民としてはですね、まあ、自分の町の町長がですね、まあ、自分たちと直接、まあ、話し合う機会よりも、まあ、中央に行く方を優先したんだというふうに考えて、まあ、そのままではですね、本当にこの不信感を払拭できないまま、新年度にね、行ってしまうのかなというふうに思っています。ちょっと前後しますが、5点目のインターネット配信についてですね、これも緊急性が高い事業ではないということと、一番引っかかったのがですね、協議の場を設けたとしても平行線をたどると想定していますと、コロナ、新型コロナ対策をはじめ、日々発生する業務への対応がありと、議会と協議をすることは、日々の業務よりも優先順位は低いというふうに考えてもいいんでしょうか。
町長、小林彩君。
そのことにつきましてはですね、今回の日程等もですね、すぐ議会の方から相談があるのかということでお受けしたようにですね、議会を後回ししているということはございませんので、ご理解をいただきたいと思います。
7番、小寺浩一君。
インターネットはちょうど1年前の3月に同じような質問をしているわけですよね。この答弁ではですね、1年間ということですよね。1年間日々の業務があって対応しているから、先送りさせて、1年間先送りさせているんですよ。先送りさせている原因は日々の業務なんですよね。ということは、議会との協議は日々の業務よりも重要ではないと。おかしくないでしょうか。もう一度お願いします。
町長、小林彩君。
議会との協議は日々の業務よりも劣っているとか、しなくてもいいとか、そういう考えはございませんので、ご理解をいただきたいと思います。
7番、小寺浩一君。
自分が言っているのは、1年前に話をしてね、そのまんま先送り、1年間先送りですよ。具体的に省からね、平行線だと言ったら、お聞きしますが、議会がね、こうやって毎年、数年間要望を上げていると思うんですよね。何のために議会を上げているという認識でいらっしゃるんですか。それは町民の、ね、ニーズであり、思いであり、そしてそれが議会がね、それを受け取って何年も要求しているわけですよ。で、1年前にももちろん要求して予算化されない、それを理由が日々の業務があって、対応があって先送り、いつするつもりですか。1年経ってもできないものがいつできるんでしょうか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長、小林彩君。
小寺議員から1年待ったのにいつになるんだというご質問でございましたが、町民への透明性や信頼性が高まるものと考えておりますが、現時点においては昨年の3月定例会の一般質問でご答弁申し上げました考え方に変わりはございませんので、ご理解をいただきたいと思います。
7番、小寺浩一君。
変わりがないっていうのはね、内部で検討してないし、ね、考えが変えようとする気がないから、そういう答えになるんじゃないかなと思います。これね、何年もお願いしているわけですよ。それは、新たな振興計画の中にもね、その計画の目的って何かっていうと、新たな課題への対応のほか、これまで、これまでの経緯を踏まえたまちづくりを、まちづくりの課題に取り組み、町民のニーズに応えるために、ね、計画を立てて、10年計画を立てて、そして、今回、令和4年度、こういう形にしたいというふうに、まあ、町長が言っているわけですよね。ただ、町民のニーズですよ、議会のニーズでもありますけれども、それはやっぱり町民のニーズをね、いかに形にするかっていうのが、自分はやっぱり、行政側の責任だと思うんですよね。それを考えが変わらない。そしたら、ね、議会も考えてますよ、いろいろの方、なるべく予算をかけない。ただ、一緒に協議の中で、やるやらないではなくて、どうしたらできるかっていうことを話し合うことが必要なんではないですか。やらないから、予算をかけないからしないんだではなくて、させないんだではなくてですね、どういう形だったら町民のニーズ、議会のニーズに応えれるかと、そういう話し合いをね、持つ気がないというふうに判断されますけれども、まあ、今後協議していくということをここで約束していただいてね、考えが変わらないのではなくて、新たな考え方、お金を使わないで、いかに町民のニーズに応えるかということを話し合う機会を作りませんか、いかがでしょうか。
町長、小林久彦君。
私としては、今、ご答弁申し上げましたことに変わりもございませんので、ご理解いただきたいと思います。
7番、小寺浩一君。
一方的にいつも理解くださいということですけど、私は理解できません。理解ができないこそ協議が必要なんではないかというふうに思っています。協議はしないんですか、今後。協議はしたくないということでよろしいでしょうか。
町長、小林久彦君。
先ほども申し上げましたとおりですね、議会側から要請があった場合、お会いしているということでございますので、今後もそういうことはですね、やらないというふうなことは言っておりませんし、そういうふうに申し上げておきます。
7番、小寺浩一君。
もっと前向きにね、一緒に取り組んでいきましょうと。議会が誘ったから、そういう問題じゃなくてね、町民のためにいいサービスをね、町民が求めるものを、まあ、予算をかけずにやる方法はないかっていうことをね、模索するのは十分に、まあ、議会と行政の関係としては大切なことだと思いますけれども、それが呼ばれたから行くとか行かないとか、そういう話ではないと思います。もう最後に、これに関しては最後にしますけれども、今後、まあ、常任委員会もありますけれども、議会がね、としたら要望を出すと、そういう、どうしたら、まあ、予算をなるべくかけずにできるか、まあ、自分はやろうと思えば、6月にもすぐできるような、まあ、お金をかけないでやる方法ですけれども、あるので、ぜひその辺をね、今後協議したいというふうに私は思いますけれども、町長はもう一度、どうでしょうか。
町長、小林久彦君。
先ほど来申し上げましたとおりですね、議会の広報誌ですとかホームページ等でですね、あと議事録も一般に公開されておりますので、そういった部分ではですね、何ら町といたしましてはですね、不足を感じていないというところにはですね、変わりがないと申し上げているとおりでございますので、ご理解をいただければと思います。
7番、小寺浩一君。
町長は先ほどから一つも私に対する質問に答えていただいてないですよね。もっと簡単に、協議は今後しますか、しませんか、お願いします。
町長、小林久彦君。
議会から要請があれば、協議の場は持ちたいと思います。当然、公務等の日程調整は必要となると思います。
7番、小寺浩一君。
はい、こういうやり取りの中で、やっぱり信頼関係っていうのができてきます。議会とも、議会と行政、また町民と、行政、まあ、議会側もですね、町民との信頼関係で行っているんですけれども、また、質問が戻りまして、やっぱり信頼関係っていうのはとっても大事なことで、 先ほども少し触れましたけれども、手売りの複合化施設の事業について、一番大きな原因が、衛生施設組合の、工事がですね、遅れたということで、先ほど安倍議員の答弁の中でも、当該事業に関わる令和5年度分の国庫金の交付額が減少する可能性や、着工の遅れに伴う期間延長の可能性など、負担金増額を含め不透明な状況にあると。これ、特別委員会で、どこからの情報ですかということで、お伺いしたんですけれども、これについてはどこからの情報なんでしょうか。改めて、答弁をお願いします。
財務課長、大平良二君。
お答えいたします。特別委員会の方でも申し上げさせていただきましたけれども、衛生施設組合の事務局の方との協議の中で出てきたことでございます。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。7番小寺浩一君。
はい。自分もですね、特別委員会の時にも話しましたが、衛生施設組合の中ではそんな話は一切なかったわけですよね。でそれを踏まえて、先般行われた、衛生施設組合の議会の中で私質問したんですが、そこで組合長がですね、令和5年度についてはまだこれからなので組合としては説明できる段階にないと。で交付金についても聞きましたが、継続費の、変更、それによって、町の負担金が変わるんですけれども、組合の中で話した中でですね、令和5年についての見通しとして書かないわけにはいかないから書いてあると。そしてこうも言っています。令和5年の交付金についてはまだ正式な発表がない、これは組合での発言です。で、自分は、情報ね、町からの情報と組合での情報が、きちんと同じ情報をくださいということで聞きましたが、そうですね、各町村には同じことしか説明していない。そして最後にこうもおっしゃられました。いろいろな情報を、なるべく早く市町村、もちろん、議会にも下ろしてほしいということで、言いましたが、不確定なことは説明できない、確定しないと申し上げられない。衛生施設の公式な議会の中での答弁ですということはですね、衛生施設では交付金に関して、ここで説明している、交付金が減少する可能性ですとか、負担金の割合増加に関してですとか、そういう説明は一切ないわけですよ。ということは、町が心配している、一番の根幹は、交付金の関係ですとか、そういうのが、原点になってね、2年間延ばすっていう説明なんですけれども、その辺全く整合性が取れないと、どちらを信用していいかわからないというふうに自分は感じるんですけれども、その辺、大きく含めてね、町が2年間ずらす、交付金が未確定というのも、組合としては説明もなかったわけですし、それを踏まえて、町側としてはね、どういうふうに対応するのかな、この本当のこの対応が良かったのか。理由付けにはならないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。副町長、今村博之君。
はい。お答えいたします。まず組合側のことをちょっとここで言うのは、あるかもしれませんけども、あれはあくまで5年度の負担金については今現在もちろん確定されているものではないですけれども、うちというか事務局として出している数字は、満足につく想定の場合の、シミュレーションという形になりますので、まず組合側としては、そういう形で、提示のあった金額でございます。ただその中については先ほどから申しているとおりに、国からも5年度の事業費についてはかなり他からも事業がかなり通常の6倍ぐらいでしたかね、確かの要求があるという形で満足につくのは厳しい可能性があるよというのは、それは各町村にも町村の担当課の方にも道から通知が来ているところでございます。
7番小寺浩一君。
先ほど財務課長はね、組合からそういう説明を受けたということですけど、今副町長の答弁ではね、いやそれは各町村に直接国から来たんだと。ただそれこそまたねおかしな話で、国から来た、組合から話が来た、でも組合の中では、まあ、組合の中の話はできないと言いながらも、まあ、組合のね話はしているので今回、まあ、そういう話をさせてもらったんですけれども、全く、まあ、一貫性がないというかですね、何を信じていいのかわからない状況なんですよね。だからまあ根本的になんか不安定な様相で走っているんじゃないかなというふうに思います。まあ新しい施設に関して、手売りの、ね、施設に関してはやはりやっぱり町民、まあ、島民も含めてきちっとした理解が必要だと思うんですけれども、その辺があやふやであると何かやっぱり不信感、まあ、自分が心配している町民に対しての、ね、不信感だとか、一体令和4年どうなるんだろうというのが全く伝わらない1年になってしまうんじゃないかなというふうに感じております。もう時間が少なくなってきたので、6問目ですね。まあ、健全な財政運営ということで今年をまあテーマにされていると思います。まあ、これは、ね、毎年、まあ、町長が施行方針の中で変更して今年はこれをということで、今年は健全な財政運営を維持していくための取り組みを継続していくことということで、健全な財政運営ということでおっしゃられています。ちなみに令和3年はどういう目標をね、まあ、今も令和3年なんですけれども、執行方針の中でどういう目標を掲げられてたか、まあ、ご存知だと思うんですが確認したいと思います。お願いします。
3時休憩します。以前に引き続き会議を開きます。7番小寺浩一君。
令和3年はですね、まあ、町長もご存知の通り安全安心で、申し訳ないです、安心安全で住みよい、活力ある元気な町を目標にということで掲げられていました。そして、まあ、令和4年はその財政健全化という町づくりをね、まあ、示していたんですけれども、まあ、執行方針の中で、まあ、前回、12月に聞いたときは住みよい活力のある町づくりをしたいということでしたが、それは継続して、まあ振興計画が手元に、まあ、完成版がないわけですけれども、それは、そういう町づくりを進めていくっていうのは、問題なく変更なく考えてよろしいんでしょうか。
3時休憩します。引き続き会議を開きます。地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。今ちょっと手元にですね、振興計画まだこれ 未完成なんですけども、手元にその安心安全でとかそういう文言あるかどうかっていうちょっと確認は取れないんですけども、基本的にはまあ、今までの考え方もまあございますし、それを急にやめてとかそういうことそういう考え方っていうことにはならないなというふうに思ってます。ただまあ、向こう10年間の目標としましては、先ほど来から町長申し上げております通り、7つの項目に分類した、そういった整理で進めてまいりたいなというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
これまたちょっと別ですけど、ね、執行方針と、まあ、今言ったのはですね、まあ、未完成ではあるんですけれども、前回自分が質問した中で住みよい活力のある町づくりを目指したいということであったので、それは変わらず、まあ、完成版でも、ね、それを目指していくのかなという確認でした。で、そういう活力のある町づくりということを前提に、ね、今回、まあ、どうして健全な、まあ、町長も答弁の中で当たり前のことですよというふうにおっしゃってたんですけれども、健全な財政運営達成するために、まあ、それを、ね、目指した町を作りたいということだったので、なぜ今年このテーマにしたのか、ね、そこだけ教えてください。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。ちょっと待って。 地域振興課長清水聡君。
はい、ただいまの小寺議員のご質問に対して反問権を使いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、
ただいま清水課長から反問の申し出がありましたので、これを許します。それで具体的な内容を含めてやった方が、ただ聞くだけでは伝わらない部分がありますので、どこが分からなくてどうだということを課長の方から今後まず言ってください。
はい、大変申し訳ございません。
ごめんなさい、指名します。地域振興課長清水聡君。
はい、大変申し訳ございません。ちょっと質問の意味がですね、いまいちちょっと理解できなかったものですから、大変申し訳ございませんが、もう一度お願い、したいなというふうに思います。
7番小寺光一君。
はい、ちょっと複雑な感じで申し訳なかったです。羽幌町総合振興計画の素案では、その中ではですね、最終的には住みよい活力のあるまちづくりを目指していきたいと、10年計画の中ではそういうまちづくりを進めたいということで、12月にも確認を取ったはずです。で、その中で、町長は触れられてなかったので、最終的には課が作ったものでっていう話も、あったんですけれども、10年計画では、そういうまちづくりをしたいということで、その1年目である令和4年度には、その目標としてね、健全な財政運営を維持した町を目標にしたいということだったんですが、その関連性、特に今年の執行方針の中には、総合振興計画のその活力のあるっていう文言は全く、活力のある町づくりということでは全く触れられてないので、その関係性はどういうふうになっているんでしょうかという質問でした。分かりましたでしょうか。
より具体的に確認したかったら、まだ反問権のやり取りを続けます。いいんですか。はい、これで反問を終わります。この時点から再質問時間を再開します。それでは質問で終わってますので、答弁からお願いします。地域振興課長清水聡君。
はい、大変、失礼いたしました。そういった文言が今回の新しい執行方針の方に書かれていない、その辺の整合性はどうなんだというような質問だと思います。それにつきましては、まだですね、その、素案をご覧いただいたかもしれないですけれども、基本的に次の振興計画と執行方針とリンクするような形でを意識して作ってはいたんですけれども、なかなかですね、その文言一つ一つまできれいに整合を取れなかったかなというような、そんな印象もあります。そういった意味では、でも考え方としてはですね、基本的に住みよい街づくりというのは、意識しているところであります。
7番小寺光一君。
あまり理解はちょっとできなかったですね。っていうのは、やっぱり総合振興計画っていうのは、目的にもある通り、10年間の最高の計画として扱われているものですけれども、それを踏まえて10年間それぞれ、今年はこういうことを目的にやろうということでやっているんじゃないかなと思ったんですけれども、特にそういうのは、整合性がないんだなというふうに感じました。7番8番とまだ聞きたいことはあったんですが、とても残念なのは、今回 の、 その財政健全化についてもですね、具体的な数値目標がなかったりですとか、また7点目の、これも初心を忘れず誠実透明で公正公平な信頼の高い調整運営の中身、具体的な内容基準というものを作らないで、載せてしまうと、これは中身を伴わない、キャッチコピーみたいな感じで受け取ってもいいんでしょうか。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。これも先ほど町長 の、 答弁の方で申し上げました通り、具体的な内容基準というものではなくてですね、 そういった考えに基づいて調整運営に努めてまいりたいということでございます。
7番小寺浩一君。
申し訳ないですけれども、それはね、課長が答える答弁ではなくて、町長が自分の口で答えなきゃいけない言葉だと思うんですよね。そしてこの初心を忘れずっていうのは町長自身の言葉なのか、それとも役場全体でそういうね調整運営をしていこうっていうことなのか、その辺やっぱり町長が答えていただかないと困るんですけれども、もう一度お願いします。
町長小林沢君。
8年前ですか、立候補、町長に立候補したときにですね、財政の健全化ということを訴えて出ておりますので、そのことは担当課にも申し上げておりますので、私自身がそうでありますし、全体としてもそういったものを意識しながらやってほしいという気持ちの表れでございます。
残り1分切りましたので、最後のまとめの質問にしてください。7番小寺浩一君。
はい、本当に今回の質問でですね、自分はやっぱり令和4年度に町がどういう内容で、町長がどういう思いでこの羽幌町をね、未来に向けて進めていくための執行方針だと思っていたんですが、このやり取りを聞いてもですね、本来、町長が答えるべきことが課長が答えるですとか、本当に町民に届く、町長が本当に責任を持って判断したね、予算も含めて令和4年度になるんでしょうかという疑問がとても思います。計画がない、内容がない、基準がない、そんな中で、言葉だけがね独り歩きしていて、本当に、この気持ちで町政運営をするんであればね、役場職員みんながこの気持ちで行っているのか、そして各予算の事業はね本当に公平なのか、それを明日以降の予算委員会でも一つずつですね、本当にこれは公平ですか、信頼性は高いですか。ただ残念ながら現時点では町民からは不信感があるという状況をどう打開してね、新年度に向かっていくかということが大きな課題であると思います。自分はかなり重い課題だと思います。町民に不信感をね、調整執行に対して不信感が得られて、不信感を与えていると町長自らの言葉でおっしゃったように、そこはしっかり、考えていただきたいというふうに思いますが、最後に、令和4年、明日から予算委員会も始まりますけれども、ぜひ言葉だけのやり取りではなくて、しっかりとした内容、目的、そういうものを含めて、行って、説明も含めてですね、していただきたいというふうに思いますけれども、執行方針にかかわらず令和4年度に向けて町長の思いを最後に聞いて終わりたいと思います。お願いいたします。
町長終わってないです、聞いてる質問です。はい、町長小林沢君。
議員おっしゃる通りですね、財政の健全化を目指してしっかりと進めてまいりたいと思いますので、ご理解をよろしくお願い申し上げます。